石野さくら子の元金ベイベー。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。私のラジオ力向上を図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストはこのミステリーがすごい大賞の優秀賞を受賞されました大津光雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このこんばんは。あ、大津さん、この大津さんはあの実は2年ほど前に河野一族というバンドの、はい、ミュージシャンとして木内さんというお名前で出ていただいてたんですけれども、はい、私がうつ気に突入して、はい、なんやかんや部屋で泣いてる間にひどく立派になられて、賞なんか賞取ったり賞金取ったり、
はい、
なんかすごい、いや大津先生
ってことないんです。
大津先生ありがとうございます。もうあのだってあの時は河野一族でしたけれども、バンド名も今マロディエドに変わってはるし、はい、でまだ分泌作業してはったってことも私その時は聞いてなかった、はい、ただただ私の悩みみたいな腹立つ人がおったんですよっていうのに対して憎んでいいんですよっていうお坊さんみたいな答えをしてくれ
そんなぼんやりは言ってないと思いますけど
、はい、もうちょっと賢い感じで言ってくれてましたよそれでね、あの私もああよかったなあ言うです。え、本いつから書いてはった、あの時からも書いてはったんですよね。
そうですね、書いてましたね。
でそのもうああなんか暇やわ、なんか適当になんかしようかなって言ってパッて出したらパッと取ったなんてそんなことありえないんですから、うん、
ありえないですね。
で帯も有栖川有栖先生が書いてあるから、はい、有栖川有栖先生の学校に行ってはった。
そうですね、はい。
なんか有栖先生はすごいこう人格者だと伺ってますが。
そうですね、あの、まあ、仏様みたいな。
え、そうなんや、私も行こうかな今私も私仏様みたいな人に甘やかされたくてしょうがないんです今。
もう本当に大丈夫大丈夫って言ってくれますからね。
あ、じゃあ喜んでくれはったんちゃいます。すごい
喜んでくれはったと思います。多分
そうですよね、自分の教え子の中から
多分、はい、喜んでくれてると思います、はい、
でその音楽もでも続けていきはる。
そうですね、多分、はい。
マルリエドっていうのもあの名前は変わったものの音楽自体は全然その変わってはれへんから、非常になんか物語的なフォークっていうでいい、
そうですね、
そういうあの詳しくはマルリエドとかで検索してもらったり、あとウェブあのあるやん、 あなたたちがきっちり綺麗に作り直しはった、
はいはい、
マロニエ堂できっちり綺麗に作り直しはって、はいはい、JavaScript 入れな見られへんぐらいちゃんと。
そうでしたそんな大変なもんでしたっけ
なんかみたいなページの中でお歌聞けるんで、はい、それであなるほどこの人やったら本書いても納得できるわっていう音楽
を。ありがとうございます。
ただすごいこう僕は走ったんだみたいなこと、
なんか物がそんなぼんやり
言ってました。ごめんなさい、あの今すごいバカにしたみたいな聞こえた
かもしれない。そんなぼんやりは言ってなかったんですけど、
もうちょっとそれを賢い感じで言うてたから許してくれ。桜子ちゃん今日お誕生日やから許して。
おめでとうございます。
ありがとう、ありがとう。桜子ちゃんね、そうあなたと出会ってから2年だって45歳になってね。
あ、そうですか。
そうなんです。でもあなたはもうこんな立派になられて、私も賞の一つぐらい取っといたらよかったわと。だからもうこびようかなって思って今日はでもね、文章の人にどうこびたらええか分かんないんですけど、周りの人でそういう変化ってのあります？あるでしょ。なんかいきなり大きい、だってこのミステリーがすごいですよ。何々がすごいシリーズのうちの一つですよ。
何がすごいし、
ね、この漫画がすごいとか。
そうですね、まあ、周りはもう変わりましたよね。変わる人は変わったし、変わらない人は変わらないけれども、
やっぱりそういうこうなんか昼ドラみたいなであるみたいな嫉妬みたいなんとか、なんかそういう私がさっきふざけてやったみたいな、いや大津先生本当お偉くなられましてっていういうの人とか、
本当のところは口が裂けてもまあ言わないでしょうけど、まあ、思ってる人はたくさんいると思う。
直接お前なとは言わないんですね。
いや言わないです。そういうこと言う人は、うん、あのそういうことを思ってない、なんとなく言うてる
あ、なるほどね。
冗談でっていうのは分かります。
口で言える人は、あ、私があの一緒にあの寄席をやらせてもらってるピン芸人さんが、はい、あの R1 でファイナリストになりはった、はい、ジョノさんっていうんですかね、はい、なりはった人に舞台上で直接悔しい嫉妬するって言うたんは、あの、あれはあれで、でもほんまに思ってるんですよ、ほんまに思ってるんですけど、実際燃え上がるほど悔しかったんですよ。
それはだから、うん、目指すところが同じという、あの、なんか健全な嫉妬ですよね。
そうなんかな。うわうわーってなったけど、やっぱり優勝してほしいとも思ったし、でザコシ、あのハリウッドザコシを今年の優勝者ですけど、はいはいはい、ザコシともちょっと一緒にやらせてもらったことがあるんですけど、はい、ザコシが優勝した時もやっぱり優勝してせり上がるような嬉しさと、なんか燃え上がるような嫉妬がある。
あ、でもそれはまあ愛憎入り混じったっていうか、
でもあー、どこの恨み、恨みじゃないけどどうしたらいいのか、おめでとう姉さんも頑張ろうっていうメールを出したんですよ。
そこに結実したならやっぱりいいことですよ、
ね、です
絶対。
ザコシどうせもう私なんか忘れて返してくれへんやろな、メールと思ったら、その日のうちにメール返ってきたから、なんか自分はすごい反省しました。
だからそのザコシさんもそれを読んですぐ分かったんでしょ、どういうつもりでそれを送ってきてるっていうの
でもいろんな人がもらってると思うんですけどね、その大津さんが、あの今回そのいろんな人から来たでしょ、そういう、
いろんな人が来ました来ました、
なんか親戚増えたりとか、
あと親戚増え、
今回賞金もあるんで、
はい、
1200万が優勝者で、優秀賞は1200万でした。
いやいやいや、200万、はい、
あ、ごめんなさい、1000を勝手につけてましたわ、これ多分嫉妬の値段ですわ嫉妬の値段
そんなもらえないです
いや、でもでっかい、それでも大きいですよ、200万っていう。
そうですね、そうなのかな、うん、
大きいです
か。
ただ、あの、こんなんばっかり言ってますけど、私、はい、一応本は読ませていただきました。
はい、ありがとうございます。
あの、先にそれはだって、こんなお金のことばかり言ってたら、はい、こいつ読まへんとお茶濁してるんちゃうかって聞
い
て。
いや、そんな人ばっかりですから
そんなもん、
はい、
3分の1までやけど
いやいや、
姉さんレーシックしたてやから10分刻みでしか本読まれへんねん今、めっちゃ疲れるから。
3分の1までいったらもうあと少しですね。
そうです、あの部長がムカつくとこまでです、今読んで。
野球部長ですね。
そうです、
だんだん思い出すぎました、野球部長でしょ
ご自身が書いて、案外自分が書いても忘れちゃうもんですか。
うん、あの、そうですね、
まあ、よ、書いたのだいぶ前ですもん ね、本人からしたらね。
部長、そうそうそう、名前ない人でしょ。
そう、部長です、なんか元高野連の審判で部長になって、はいはい、でもお前ちゃダメじじいやんけって言わ、言ってんの、言外に言われてる人。
そうですね、はい、まあ全て僕の投影ですけどね。
あ、そうなんや。あ、そうですよね。でも本格ってなったらやっぱりそのキャラクター設定をこういわゆる読者がこいつ腹立つなって思えるほど明確に立てなあかん、いろんな人が出てくると、そうなったらいろんなところから取ってこなあかんわけで、
出てくる人みんなあれ陰口言われてるんですけど、だから僕なんですね。
ああ、全員ですか、
はい、
主人公っていうのもちょっと、あの3分の1やから、いろんな人がね、いろんな語り口で、一人の一人称でもなんか、な、説明して、大津先生説明してあの変わってるんですよね、本の形態が。
そうですね、そうそうそう、
一人称やけど章ごとにその誰かが変わるんですよ、
ね、はい、はい、変わります。
最初私っていう一人称の人が出てくるんやけど、
序章ではね、
はい、で私っていうのはこのちょっとはずばな感じの女性がずっと喋るんかなと思ったら、
作家志望の30代の女性、
なんで私が野球の話書かなあかんねんみたいなこと言って、
まあ、そうですそうですそういうことです。
でそれがなんかこう芹沢っていう、あのなんかちょっと渋い感じのイケメンの、
そうですね、
あの老眼、かっこいい老眼鏡かける人
そんな描写
ありましたありましたよあの多分あれ老眼鏡とかは書いてませんけど、あれは老眼鏡やろなって私は思って
ます。ああ、メガネの奥がどうたらこうたらとか書いたかもしれない。
なんかスタイリッシュなメガネを取り出してきたみたいな、
なんかそれかなりダサいですねそれを書いてるやつはもうセンスがないですよね。いやいや、
文章こんなんじゃない、もっとちゃんとした文章です。あの非常に読みやすかったです。今私引き続き打つ気なんですよ。 引き続きってその2年前お会いした時元気で、その後うつ気になっちゃって、あの今の私は正直ミステリーっていうものが読めるパワーがないんですよ。だからあの大津さんがミステリーで賞を取りはったって聞いた時どうしようかと思ったんです。うつ気で私綾辻ゆくとさんのやつを読んだことがあるんですよね、ミステリー決して嫌いじゃないから、
はい、
そしたらミステリー独特の読むパワーっているでしょ、あの、うん、段取り、うん、部屋がこうなってます、あのみんなが集められてきてトイレがドン付きにあって、はい、鍵がかかる窓は格子がこんな感じについてて鍵がかかるなどかからへんだろうみたいなトリックを、なんかその後人が死んでどうなるかのこう言うた振りを説明しはるでしょ、
はい、
そこを読むパワーがいるんですよね、ミステリーって。
そこに行くまでが、
そうだから大津さんがそれ書いてはったらどうしようと思ったんですよ。
ああ、でも僕はそういうなんか
そうやね、
聖地なものは書けないので大丈夫。
いや聖地ってどういう意味か分からへんけどなんかそんなんじゃ分からへんけど、とにかく文学的なんですよ、非常に。あの普通のなんか本をミステリーに慣れてない人でも読めるやつなんですよ。
ありがとうございます。
え、これ大丈夫？怒ってない？これミステリー書いたのに。
全然あんなもんミステリーじゃないですから。
ちょっと待ってくれ。ミステリーがすごいって。ミステリーがすごい言うとんねん。
あのそれ選ぶ人がそうで、で、まああれは別にミステリーじゃないですね。よく読めば。
そうなんか。そのまあお話とざっくばらんに言うたらその。すごい名投手 KM という名前のすごい名投手がなんか自殺しはった、大昔に自殺しはったその謎を15年後解き明かしたしてみようかねみたいな話ですね。
もうちょっと昔ですね。15年やったらちょっと早いですね。
3分の1しか読んでへんから15年。
できるだけ昔にしとかんとまずいんですよ。
あ、そうですね、確かにそうや
もん。僕最近やったら、
うん、だって孫みたいなのも出てきて
分かることやから、はい、
そう確かにそうだもん。で私自身野球好きやから、その野球好きな人は非常に読んでて昔のいい時代を思い出せる本やと思います。
あ、じゃあ70年代生まれの人には分かってもらうと思う。
71年ちゃんだから、
あの多分
71年、今日で45ちゃん、よろしく。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あなたもおめでとう。あなたがおめでとう。
いやいや、もう私はもうい
やだって年はね勝手に取りますけど、賞は勝手に取れないんですからね。
そう言っていただけるのは多分桜子さんぐらいのもんでね。
そんなに周りの音楽仲間はほったらかしですか？
ほったらかし
お花の一つもあり、バラとは言わんものの、なんか
あ、いつも出てるライブハウスの人はあのケーキをくれました。
ケーキなんや。でも嬉しいですよね。
あの、うん、名前書いて、
あ、いいじゃないですか。
あの、うん、くれましたし、お花くれた人もいましたよ。
あ、いや嬉しいですよね。
多分そういう人はいますけどね。大体でもそのだからなんなんていう人はほとんどやったですかね。
あら、あの木内さんでお会いした時に比べたら非常に冷たい目をしましたね今大津になりはって何か嫌なことされはったんですか、賞取ってから。
いや、まあ、
お前おごれや、200万おごれや。
いや、そうじゃないですけど、あのなんか計算づくでその勧誘が多かったですね、やっぱり。
それはやっぱりネットとかでなんか知って。
そうですね、もう写真が出たし、なんか生年月日とかも出たんで、もうそれは消してくれって言ったんですけど、どうもその写真じゃなくて生年月日でなんか顔は変わりますから写真かなと思ったんですけど。
つまり詐欺師というか、そういう例に似た人たちが寄ってきたんですか。
そうですね、昔の知り合いですけど。
あ、昔の知り合いの人がちょっとお金欲しいマンになって、うん、久しぶりやんけと。
いやあのもっと最初は入り口は丁寧です。おめでとうって久しぶり覚えてるみたいな。
やっぱり詐欺師の入り口は、詐欺師って言うと失礼ですけど。
メールのやり取りやったら20ラリーぐらいあって、うん、まあ今度会わへんみたいな感じになってくるわけですね。
お会いしちゃったんですか。
会いましたね、何人 何人かあのだから、
まあ、嬉しいです
ね、サインを書いてくれって言われたらもう行くじゃないですか、う
ん、いやだって嬉しいですもん、本買ってくれはってそんな読んでくれはっただけでも嬉しいですもん、ね、私3分の1までしか読んでないんで、これごめん、レーシックしてレーシックし
たってやる。でもそれで行って全然読んでない人もいましたからね。
あ、バレます。
あの その会った日に買ったんやなっていうのは。
あ、そう、分かるもん
です。分かりますよ。で本人も言いますね、ごめん読んでない、あったましくところで今こんなんやってんねんけどって
。下手くそですねその人は。
とか、まあ、私あの、ね、自分も書いてるだけで読んでくれへんかみたいな。
あ、それはまだ気持ち、まあ、いい、まだいい方じゃないですか。
でなんか意見言うてって言うから、うん、言うたら突然怒り出して、
プライド高いな、
そんな賞取ったからなんなんみたいな言うてくる人いました。
いや、それは厄介ちゃんですね。お笑いで言うたら、あのあるさっきも言ったザコシのとこ行ってネタ見てくださいって言って私がネタして、
ああ、まあそうですよね。ああそうそうそう、ほんでここはこうしたらいいんちゃうみたいな怒り出す。
なあなあ、ルアンコドキがゴースゴースゴースっていうようなもんですよね。
まあそうですよね。
それ厄介ちゃんやけど、まだなんか一応自分で本を書いてる分マシンなんですかね。書かんとネタもだけよりはマシなんですかね。
ネタも、うん、そうですね。
だって私も正直ね、その前出ていただいた木内さんがすごい賞を取ったって聞いた時に胸に何か炎が灯りましたよ。ピシッとの炎なんでしょうね。全然分野が違うのに、私小説書いたことないくせにかちょっと思いました。思っちゃうんですよ人間って。
いや、そう思う必要ないんですけどね。
いやらしいもんですわ。だからそういうものに、でまたメジャーな賞やから多分いろんなやりなんか嫌な目には会う機会は多かったでしょうね。
そうですね。
いい目にあったこともたくさんありはるでしょうけど、優しい、この優しさを知るみたいなのもあるでしょうし、
今はまだやっぱり嫌なことの方が多いですね。
そうなんか、
多分まあもう行くとこまで行かんとね、もの言われへん感じでしょう。
私賞って今宮恵比寿の2位しか取ったことないから
十分でしょ。
いや、そんなことない
です。十分すぎますよ。
何にも周り変わらへんかった。
多分この僕のこの優秀賞、
そんなこと全然ない。今宮恵比寿分かってないです。分かってない。何かで誤解なさってます。
いやいや、だってそれこそちょっと出てみようかで取られへんでしょあんな。
いや、まあ何百人いますし、何より社務所が熱すぎて途中で熱中症で倒れる人間もいるぐらいの暑さ。
そう、そういう中で勝ち上がっていくっていうのは
勝ち上がっていかなきゃ
でしょ。
そうですね。
いや、よほどすごいです
よ。いや、待ってくださいよ。私てっきりね、あの芸人やったら悔しくても、あの今回でも悔しさと同時に死ぬほど嬉しいっていう気持ちが湧いてくるんですよ。木内さんでも一回お会いしただけやけど、一、はい、回会った時にすごい優しいことを言うてもらった記憶があるから嬉しさが勝つんですよ最終的には。で芸人同士でもお笑いでも悔しいけど、こいつ頑張ってやりよったでって。例えば今さ、なんか最近やったらこう ABC でセルライトスパさんが最近やったら優勝しはった、はい、で悔しがってる芸人山ほどいるでしょうけど、うんうんうん、みんな多分あいつら苦労したからなって言うてると思う。ないんですか大津さんの周りには。
いやない、だったからあの、いやじゃまあ、僕のこともみんなバカにしてるからね。バカにしてるから、あのバカにしてる人間がそうなられたら、その後のそのヒエラルキーちょっとおかしくなってくるから、秩序を乱してしまったようなことになってるんです。
なんとなく
そういうことを してはいけない。
わかります。あのなんて言うんでしょう、そのいわゆるダメ人間の吹き溜まりみたいなのができてしまうことってありますよね。その努力、まあ、
どうにもならない感じの
努力するのも嫌でもバカにされるのも嫌で褒めてほしいで傷を舐め合う。
傷を舐め合う、まあ、傷つけ合う方が多いです
か。傷つけ合うするんですか。で
相手をけなしといてら、あの自分はけなされないっていうか、まあ、センス、そういう
つまり何か身内をけなすんじゃなくて外をけなすんです。
まあそういうこともありますね。
エグザイルなんて音楽じゃないよねみたいな、なんかそういう、
それはまあそうですね、まあ二十歳ぐらいの子やったら言うてるかもしれないけどあのだんだん年いってきたらそういうとこはターゲットにしてないでしょ。ちょ自分らよりちょっと上とか、
ビートルズとかですか。
ビートルズはもう絶対手が届かないですよ。
死んでるしね。あ、生きてる人もいる、ごめんね、
まあ、ああいう感じだけど、まあそのだから極端に周りでちょっと可愛いって言われてる子をけなすようなもんですよね。
ああ、高校とか中学とかで何があの子あの可愛い可愛い言われてるけど大したことないやん、普通やん。
こういうこと、まあ、今こうやってラジオ喋ってますけど、うん、いやそんなことないっていうことは誰も言わないと思います。みんな僕のことバカにしてたから、してないって言えないと思うんです。
つまり
あのこれを聞いてたりしたら、
なるほどね。あのコメント欄開けておきますのでね、あの 俺球場をバカにしてたものですって、
ね、それは書かないでしょ。なんかバカにしてたから黙るぐらいですか。そんなことないでとはよう言わないと思います。そんなことあるからね。
私もね、よくその周りに、はい、あのバカにされるタイプなんですよ。ただあまりにも芸歴が上がってしまったのと、あの同期とかその上の人は売れてるか辞めてるかなんで、はい、一応芸歴っていうものがあるこの世界はね。だからバカに、その姉さんやからバカにするのは表立ってしないっていうのはありますけど、疑い出したらね、あのキリがないじゃないですか。でも私が見えてる中ではみんな死ぬほど優しいんですけど、
それは素直に受け取った方がいいと思いますよ。
あ、そっか、ごめんな、今聞いてるポップリーとかごめんない
や確実にみんな、ね、尊敬してると思いますし、
尊敬はしてなくても愛されたいです。
あ、愛されてると思いますよ。
そしたらなぜ木内さんはそこまで断言できるほどなんか嫌な、その賞を取った後に無視されるとかがあったんですか。
まあありましたね。具体的にどことかは言えませんけどね。まあ
もちろん、
まあね、あ、それはありますよ。それはまあ、うん、桜子さんみたいに僕の人徳がなかったから
じゃあ、いや芸人と音楽の差やと思うんですよ。
うん、
芸人って分かりやすい、お笑い、笑うか笑わへんかでしょ。笑いのお客様が基準やから、音楽の人はやっぱり、まあ、一応芸術部門やから自分の中で判断するもんもある。あと笑うとかないし、判断基準が難しい。
理解されないものが良いっていう、その意味のわからない評価があるんですよ。
前衛的な、
ありますあります。だからステージ行ってずっと、例えばその砂嵐みたいな音楽かけながら流しそうめん食ってもういいわけですよ。ほんでそれが分からんかったらバカにされる。いやあれが分からんのみたいな、分かるわけない。
あ、私楽屋行って、うお、結構、あ、今日の長井さんおもろかったですよ。
あ、そう言ったらダメです。
え、そうなの、言ったらあかん、
絶対ダメです。どういう、それはやっぱりあのとりあえずですね、そういうの見た時は、うん、スマートフォンかなんか全部調べた方がいいです。流しそうめんノイズみたいな。で誰
そ流しそうめんとノイ
あのほんなら例があるはずなんですよ、過去に。
なるほど、
世界、うん、地球上で、
うんうん、
なら、あ、誰々みたいで、なんか良かったわって言ったらすごくその人、
その人が外人とかの方がいいんですかね。なんか
いや日本人でも、人でもその過去に例があったらそれを言ったら、あ、分かってもらって得てるとその人思うから。
そうなんや、
あの
学習しました、
絶対ダメです言ったらダメです
気をつけます。
僕は基本嘘をつきますけど、そういう時
なんて言うんですか。
あの、いや、例えば、なんか奈良とか行った時、あ、なんか似たようなやってる人いましたわ嘘で、そう
なの待って、ね、私奈良県人と言いますけど、奈良県人ですけど、奈良県人ではノイズ流しながら流しそうめん食べる文化なんかないから。
いや、あの別にそれが、あの、あ、じゃあ、あの、あ、2年前ぐらいノルウェー旅行行った時にやってた人おったって喜ぶんです。
覚えときます。私ももし何かお笑いの何かでも、あ、それ私カナダで見た、
あ、そうそう、それがいいです。あ、ちょっと今のは ちょっと嘘くさいんで、どこやったかなって一回挟んで、
ど
こは必ずそうします。
あ、それが安全な人との付き合い方。
一番安全ですね。あの
音楽っていやで
もしどうしても喋らなあかんか、タイミングになったらですよ。もう喋らんでええんやったら無視しますよ、分からんから。もうどうしても喋らなあかん時になったらその嘘をつきます、軽く。
なんか芸人は分かりやすいですね、コミュニティとして、うん、音楽の人らは。そんな人らってポケモン GO ってするんですか。私一応入れましたよ、部屋の中にわけのわからんポケモンがおって震えましたよ。
なんか迷ってると思います、
うん、あ、迷ってるんや。
あの誰かがやったらすぐやります。
あ、やっぱりだってそこまで前衛を尊ぶ人らはポケモン GO みたいなエンタメは怖いですかね、そこに。
あ、だから人と違うことをしてる、まあ、前衛に限らないですけど、人と違うことをしてるっていうのがまあアイデンティティなので、人と同じことをするっていうことはすごく怖がってると思うんです。でも人と同じことをしてないと生きられないんですけど、ね、トイレも行くしご飯も食べるし、はい、だから誰かがしたら安心してやると思います。
もちろん私気持ちは分かる。だってお笑いでもそのなんか 誰かしてない表現なんやろかって探すのも当たり前ですし、
そうですね、
音楽やってそうだし、それが悪いわけない、素晴らしいことだけど、そこで固まってしまってたらって最終地点が流しそうめん。いや流しそうめん美味しいからええねんけど、
これ僕今適当に言いましたけど、いや、まあ、やってる人いたらごめんなさい、ね、
いやほんまごめんなさいごめんなさいごめんなさい、それはほんまや。
あの理解できません、理解できないです。素晴らしいことやと思いますけど理解できない、ごめんなさい。
あの
適当に言いました。
あの私は流しそうめん自体大好きやしノイズという音楽の部門も大好き、山塚愛さんの追っかけをしてたぐらいです。
もう遅い
ごめん、じゃあ私がやるわ、私がやる、はい、今度白芸でやるわ。流しそうめん、うん、ノイズかけながら流しそうめんかけて2時間、
ちょっと長めですね2時間やったらめっちゃ食べなあかんでしょ。
食べる途中でこうトイレとか行くわ、トイレ行った、うん、こう流させてもう一回
2時間か。いや
2時間、
まあずっと見てりゃおもろなるっていう感じかもしれないですけど、ほんまにやって
る休憩挟みますよ、休憩。
今適当にやったからほんまやってる人いたらごめんなさい。
いやほんまそうですね、それを本当に真剣にやってる人がおったら申し訳ないです。あの、
うん、同じこと考えてる人おるって言うからね、3人なんか10人ぐらいおるとか地球上に絶対いるかもしれんけど、
ね、いやでもそれ言い出したら例え言えないですよ
あ、そう、
言えないですよ。これは私ら罪ないですよ。
いや今ちょっとふっと思ったんです、おるかもしらんと思ってごめんなさい。
あなた優しい人だね。
いや
あなたはだから人に舐められてしまうんだね、
うん、そうなんですか。
優しすぎる人は人に優しいから、前ご自身でおっしゃってましたやん、優しい人の周りには悪い人間が集まってくる。
ああそうなんです、本当にそうなんですよ。
だから今回の受賞でもあの喜んでいただく、あのなんかちゃんとまっすぐ喜びをこう表現してくれる人がおらんかったんちゃいます、大津さんがええ人すぎて。
まあ中には いてるんですけど、大概はね、そうでしたね。
そうですね、だからそういうその人たち心入れ替えて、
大津さん多分そう僕がノイズ流しながら流しそうめん食べるショーで優秀賞やったら褒めてくれたと思うんです。バカにできるから何してんのじゃあほんまちゃんとやってる人
って
ごめんなさい、
ノルウェーでほんま寝たらどうすんの
ノルウェーの人ごめんなさい、
ノルウェー語でめっちゃ怒られんねんそんな大津さん告知ございますか。
はい、告知、
はい、文筆の方でも音楽の方でも、
はい、8月の25日にですね、はい、南森町の雲州堂というところで、はいはい、ライブがあります。あ、投げ先生で7時からありますので、
はい、それは音楽の方
で、ね、音楽の方で、はい、マロニエ堂でやりますのでよろしくお願いします。本はですね、多分9月ぐらいにはっきりしないんですけど、あの、まあ、ショートのアンソロジーがあって、そこに僕も参加してますので。
ミステリーですね、
10分間ミステリーやったかな、5分間ミステリー、まあそんなんで、あのショートで
要するにいろんな人が書くん
ですね。そう、オモニバスアルバムっていうんですか、はい、トリビュートアルバムっていうんですか、音楽で言ったら
あれ寄席ですよ、
寄席に参加してます、うん、あと次の長編はまだやってるんで、いつ出るかちょっと分からない
です。そうですね、差し上げて今著書のタイトルも言ってませんでした、
はい、
たまらなくグッドバイを、
はい、
これはマロニエ堂さんで曲名でもあるんですけどもね、はい、曲名であり、また著書、初めての著書でもある大津さんのたまらなくグッドバイ、今絶賛発売中です。
そうですね、
買わないとお金本人に入らないんでね。
幻の名刀手がノイズ流しながら食うっていう話です。
そうやったんか、最後まで読んでるか知らんかった。
誰が読んで
るの。絶賛発売中、はい、面白いですので、非常に読みやすいですので、うつ気の人でも読めます。で、私事なんですけれども、はい、8月20日土曜日に白芸、ナンバー白芸にて、19時7時から最後ホール、いつもの精神系トークライブをやらせていただきますので、ぜひともお越しくださいませ。頑張るぞ、頑張るぞ。おお
今日桜子さんの誕生日でね、本当に
桜子ちゃんだからね、大津さんに会えてすごい良かったです。
いや本当にそういう日に参加させていただいて、はい、本当にどうもありがとうございました。
改めて本当に受賞おめでとうございました。
ありがとうございます。
素晴らしいこと、はい、本当に素晴らしいことだと思います、
はい、
引き続き家帰って3分の2読みます。
はい、ご無理なく10分やってもらったか
ん、めっちゃ目いだなるんで今。そのわけで本日お越しいただきましたのは、はい、このミステリーがすごい大賞の優秀賞を受賞されました大津光雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。